ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。12月になってすっかりもう冬めいてまいりました。秋が本当に短かったですね。とっても暑い夏を過ぎて、あの頃は早く冬にならないものかと思いましたけども、実際こうやって寒くなってくるとあの暑さが恋しくなってきたりしますね。さて今日は10月それから11月にいただいたお便りをご紹介したいと思います。まずトリフィドさんからいただきました。都内各地の予約困難度がすごく上がっているのを実感した夏でした。たくさんお話いただき、演奏もありがとうございました。ポンちゃん志望校に合格しますように。化粧水の代わりに1枚入りシートパックを携帯するアイディアすごくいいです。真似しますというふうにいただきました。こちら夏の思い出ということで、トリフィドさんと巻貝さんとお会いしてまいりました。たくさんお話できましたね。で、ちょっと美術館っていうところでも楽しめましたし、その後は本当にたくさんお話できました。演奏は15分とか10分とかしかなかったので、もっと時間があればと思いましたけど、まあ多分次男ポンちゃんね、東京の方に大学に進むと思いますので、そうなりますと、おそらく東京に行く機会も少しは増えるのかなというふうに思います。また行った通りには、予定ありましたらお話ししましょう。化粧水の代わりに1枚レシートパックを携帯するアイディアということで、これはケン君がね、顔のパックを使った後に手とか足とかにも塗っているという話だったんですけど、とても便利ですね。僕も最近顔パックをしてみたりしてるんですけど、結構気持ちいいし、で、乾燥肌なので、この冬になるとね、知らないうちに、と言いますか、寝てるうちに、無意識に足をかきむしったりして、なんか足痛いなと思ったらね、ひっかき傷があったりするんですけど、そういうのもね、保湿すると防げますので、僕もちょっとたまにやっていこうかなというふうに思っております。トリフィドさんありがとうございます。次に、さくやさんからいただきました。昔のアニメや作品になるほど、年齢は、そんなにしたと感じてしまいますね、汗。マスオさんは27歳だった記憶です。昔は平均寿命ももっと低いからさ、と自分を慰めていますが、もう少し精神的に大人にならないとなぁと焦ってしまいますというふうに抱きました。本当にね、昔の人は早熟ですよね。そして戦国時代の武将とかもめちゃくちゃに頭が良かったり、知識があったり、覚悟があったりっていうのを驚きますけど、まあ状況が違いますけどね。麻生さんは27歳ですか。昔のサザエさんではね、波平さんもマサオさんも喫煙者でプカプカタバコを吹かしてるというね。で、いたずらをしたカツオ君をマサオさんが泣くまで原骨するっていう、そういうシーンもあるみたいです。やっぱり時代変われば性格も変わってきますよね。まあ、これリリー・フランキーさんが前言ってた話をしましたが、ラジオで話してた、人は年取ったぐらいで簡単に精神的に成長なんかしないよ。おじさんが落ち着いて見えるのは、ただ元気がないだけという話がありましたが、まあ落ち着いて見えるのは本当に疲れてるだけなのかもしれません。さくやさんありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。怪文書ツイートを丁寧に読み解いていただきありがとうございました。泣き FC2 とかちょっとよくわかりませんって書いてますね。ちょっとよくわかりませんってサニトラさんが書いたことですけど、お便り紹介で読ませていただきました。サニトラさん本当にまた難解な、僕にはわからないような内容をぜひ教えてください。で、この FC2 ってね、僕もちょっとよくわからないんですけど、また、調べてみたいと思います。サニトラさんありがとうございます。次にトリフィドさんからいただきました。結構ちゃんと年齢情報が公開されているんですね。アニメキャラの年齢設定ですね。キャラと設定年齢に感じるギャップは、自分がそこそこ加齢したから感じるのでは、疑惑があります。フランダースの犬のネロの年齢が原作より低く改ざんされていたのを知ったときは、少しお話の苦味が増しましたといただきました。 あ、そうなんですか。ネロ。ネロ何歳なんだろう。見た感じでは小学校2、3年生ぐらいかな。まあそれがもうちょっと例えば中学1年生だとしてもひどい話ですけどね。そう、結構原作とまたアニメ化、実写化なんてになると年齢設定が違ってたりっていうこともありますよね。確かに自分が加齢してくるとこうやって自分が今48になると、まあ何歳頃の自分はこのぐらいだったっていう比較ができますから、自分がね、その拙い分だけ、もう27歳なのにこんなにしっかりしてるのとかですね、13歳でこんなにしっかりしてるのっていうふうに驚いちゃうんですけど、まあそういう人はいますよね。小学生でもすごく機能が悪いというか頭のいい子もいますし、年をいくら取ってもね、頭の悪い人もいますし、どうしても自分というのはその尺度の一つにはなってきますよね。だからこそすごく、頭のいいキャラクターというのに憧れてみたり、逆に頭の悪いキャラクターというのに、なんていうんでしょう、愛おしさを感じたりということもあるのかもしれませんね。トリフィロさんありがとうございます。次に、ナルト姫ごとさんからいただきました。早く大人になりたいと子供の頃思いながらアニメのキャラに自分を重ねていたけど、今の子供たちはなんとなく成長がゆっくりな気がします。行き急いでないというか、やっぱり100年時代に突入したのかなというふうにいただきました。人間50年のね、時代から言うと、その倍ですから、やっぱりね、その、実年齢割る2ぐらいでちょうどいいのではないでしょうか。となると僕はまだ24歳ということで、24歳の頃の自分を思い出すと、全然変わってないなと思います。で、自分のその精神年齢が変わらないまま、肉体だけおじさんになっているので、そのギャップの、自分の体と心のギャップの方にいつも驚いてしまいますね。ただ、経験とね、その知識とかいう部分はありますので、その、例えば今年の冬はスキーに行ってみようかなと思ってますけど、決して無理はしないようにしとこうとかね、そういう予防線は張れますよね。うちの子なんかもすごく子供っぽくて、上の子はまだちょっと下の子に比べればしっかりしてるんですけど、下の子はね、本当に可愛い犬頃のまんまっていう感じがします。まあ、もちろん本人はそんな風に思ってないでしょうけど、僕がその次男ぐらいの頃にはもっと尖ってたけどなとか、いう風に思いますね。ただまあもう本当に100年も生きるならゆっくりでいいですよね。もう人にね、多大な迷惑をかけないような性格、行動をしていければいいなというふうに思います。自分はもう描いてたその涼しい大人の男には結局なれなかったなって、それを通り過ぎたままおじさんになっていってるなっていう気はしますね。なると姫ごとさんありがとうございます。次にトリビトさんからいただきました。オーディオテクニカの ATH-M50X ラボ LAB は毎年色違いが出ていて気に入ったカラーの年に買うのが良いですね。佐藤さんには限定のポップカラーより一つ上位モデル ATH-M60XA のフルブラックが似合いそうです。ケーブル3本付け替えできるのも良いです。といただきました。ケーブルが入れ替えできるんですね。あ、スパイラルと、それから直線タイプの通常のジャックと多分太いジャックなんですかね。僕はちゃんと聞き比べたことがないので、ヘッドホンのが変わることです、どのぐらいその性能が変わるのかっていうのはちょっとよく分かってないんですけど、そういう細かい音まで聞こえるという、もしくはその空間的に聞こえるとか、いろんなその特性がありますから、また違うヘッドホンもね、ぜひ使ってみたいなというふうに思いました。トリフィロさんありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。ある程度のレベルまでは自己流で良いと思いますが、やはり怪我の起きないフォームは習った方が安心ですね。タブ譜の習得も多くの曲に手っ取り早く出会う方法だと思います。ストロークからアルペジオに移行する段階になったら佐藤さんの桜を練習しましょうというふうにいただきました。はい、僕の桜よりも先にビートルズを練習した方がいいかもしれませんね。ビートルズのブラックバードを弾けるようになれば桜も弾けちゃうというね、そういうマジックがございます。あれからはそんなに練習してないですね。うちの次男も 普通に受験で忙しいという勉強をしっかりしてますね。最近は英検もようやく受かりまして、またさらに上の英検を取ろうと頑張ってるようです。まあ受験が終わったらまたちょっと手持ち無沙汰になって引き出すのかもしれませんね。たまにチューニングしてちょっとポロンポロン弾いてはいるようです。まあどちらかというとそのアコースティックギターを始めるというふうに聞くと、やってた、もしくは今もやってるおじさんたちはね、機器としてアドバイスしたがるものなんですよね。それを録音してみたという感じです。結局誰も教えてくれなかったっていう時代は手探りだったんですけど、だからこそ夢中になれたとこもあったのかもしれませんね。その YouTube を見てしまうと、あまりにも上手い人を見てしまって、その、ここまでなるのはちょっと大変すぎるとかね、絶望する場合もありますからね、なかなか、その辺は、プロに対してすぐ追いつけないっていうのはわかると思うんですけど、素人の人でもこんなに上手いのかよっていうのは僕も思います。見て結構絶望するとこはありますね。まあ人は人、自分は自分だし、オリジナルを作れるっていうのは、その、うまいコピーができる人よりも、下手でもオリジナルを作っていける人の方が、僕の中だけですけどね、すごいと思ってるので、そこでは、それなりに頑張ってるぞ、というふうに自分では思っております。おひやさん、ありがとうございます。次に、友達ラジオのトールさんからいただきました。僕もビートルズのブラックバード、中学校の時に練習しました、というふうにいただきました。ということは、まだもし指が覚えてらっしゃったら、僕の曲も弾けると思います。もうほとんど同じコードですのでね、指の運びは、その曲しか弾けない状態で作った曲なので、ブラックバードが弾けるようでしたら僕の曲も弾けるはずです。ただ、ブラックバードから中学校の時に練習したっていうのは、珍しいんじゃないですかね。どちらかというと、やっぱり、禁じられた遊びとか、あと、天国への階段とか、その辺がスタンダードのような気はしますが、もしくはそのアルペジオ自体が珍しいですよね。普通はコードから行くような気もしますけど、トールさんもギター弾きだったんですね。今もギター弾かれてるっていう話は聞いた記憶はないんですけど、ぜひまた興味があればチャレンジしてみてください。トールさんありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。いいね、教えたいなギター。うちの息子はドラムとベースだから教えられないわら。私なら G、C、D の3つ覚えりゃいろんな曲弾けるで、と、ギターの持ち方、違う、抱き方だ、を教えます。ちょっと逃げないで、ちゃんと教えるから、というふうに抱きました。ね、これを言われたのは僕も大学の時に先輩、ギター弾きの先輩が、どういうふうにギター弾けばいいですかって聞いたら、女を抱くようになっていうふうに言われましたね。その先輩絶対抱いたことないんですけど、ね、ギターね、女性のラインに似ているということで、そのギターの弾き方っていうのは、よくギターの扱いを見ると、女性の扱いがわかるなんていうふうにも言われます。ね、雑に扱う人は雑に扱うとか、こまめに、ね、綺麗に使う人はまめにできるんじゃないでしょうか。もう僕なんかほったらかすタイプですからね、一番、やばいタイプかもしれません。実際スリーコードを覚えれば、たくさん曲作れますよね。で、泉谷茂確か、スリーコードだけで100曲は作れるなんていうことも言ってた気がします。ね、本当にギターやってる人はね、初心者を見ると、本当に教えたくなりますよね。息子さんドラムとベースができるっていうのは羨ましいですけどね、僕は逆にその息子さんに習いたいですね。ドラムは興味、すごくあるんですよね。なかなか、スペースとか、音とかいろんな問題ありますけど、ドラマーのね、友達いますんで、一回ぐらい習ってみてもいいなというふうに思ったりします。サニトラさんありがとうございます。次に、サクヤさんからいただきました。非常用トイレを買って安心してましたが、使い方には気をつけないと困りますね、汗。改めて考えました、というふうにいただきました。素晴らしい、ちゃんとサクヤさん用意されてるんですね。ただ使い方、意外とその箱にも書いてあるんですけど、ものによっては最初から45リッターのその水の上に被せるためのまず第一段階の袋、それに汚物を入れる袋をつけるというふうに書いてるあったり、最初から入ってるものもあるんですけど、入ってないものも結構多いので、ね、あとレバーをね固定しておくとかいろいろありますから、非常時に慌てずできるだけ早くレバーを固定して非常袋をつけてしまうというのがいいと思います。 ぜひ参考になされてみてください。酒屋さんありがとうございます。次に黒柳りんごさんからいただきました。フリチンのハッシュタグと一緒にカルサブというハッシュタグもいただきまして、こちら、カルサブさんというねポッドキャスト番組で防災のお話をされたというので、まあ、防災会が続いている防災会スペシャルだというふうにいただきました。カルサブさんの番組今僕聞いてなかったんでね、今登録をしました。番組をフォローしましたので、またゆっくり聞いてみたいと思います。防災会やっぱりね、いろんな人がやってくれるといいと思いますね。僕は防災士としてやってますけど、そんな肩書きなんかいらないので、ね、みんないろんな意見を出してほしいですし、僕の防災会も絶対 100% 正しいとも限りませんから、そのね、新しい見方とか知見とか、特にその車で避難するっていう話とかも、絶対ダメっていう人もいれば、自治体自体がそれを推奨してる地域もあるんですよね。なので、絶対ダメとも言い切れないしっていう正解はないんですよね。で、こういう時こうすればいいっていうのも、それも絶対じゃないですよね。外に飛び出したから助かった人もいれば、家の中にいたから助かったという人もいますので、こればかりは多少の運も入ってきます。建物の強度とかもありますけど、絶対これが正しいというのもないんですよね。ただ、備えに関しては、備えてあるほど安心ではありますので、ぜひ、リンゴさんも備えてみてください。ね、カルサブの内容をまた楽しみにしております。カルサブさんね、僕はフォローされてるのに聞いてないっていうね、そこちょっと申し訳なかったですね。これから聞いていこうと思います。次に二郎さんからいただきました。めちゃくちゃうなずきながら聞きました。そうそう、実は右手なんだよなぁ、わら。僕も最初は誰も教えてくれる人がいなかったので、バンヤロを読みながら練習してました。これバンドヤローゼですね。YouTube 先生はロボットのタモツくん見てますというふうにいただきました。ロボットのタモツくん僕知らないですね。ちょっとこれも調べてみないといけないですね。ジローさんはね、お会いしたことがありますけど、とても稲葉講師風のかっこいい兄ちゃんでした。カラオケね、一緒にいたんですよね。またね、ジローさんのカラオケ、それから、ギターもね、聴いてみたいなというふうに思います。ジローさんありがとうございます。次にトリピロさんからいただきました。自分年表の結び目ごとに歌詞にして一曲作っていくの良いアイディアだと思います。今回の曲のラストも良かったです。バンドで仕上げていく過程もこうやって良い思い出にというふうにいただきました。そう、曲作ってる間って意外と録音してないんですよね。で、アイディア出してるとこなんかも録音しとけば良かったなとかいうふうに後から思ったりします。3人が会えてた頃は本当にもうちょっと曲作りも化学変化があったりしたんですよね。で、一緒にやりながら、あ、ここの方がいいとかね、いう話ができたんですけど、やっぱり離れてしまうとなかなか曲作りは誰かに丸投げになってしまって、その人に時間と熱意とがないと全く先に進まないんですよね。なので結局もう個人でどこまでちゃんと作れるかという形になっちゃってますね。そういう意味では僕はもうドラムの打ち込みとかすっごい苦手なんで、基本的にはもうギター弾き語りしかできないなというふうに思ってます。あと、まあ、ケン君ねとジョン君は自前の DTM でもう全部仕上げることができますんで、まあ、そこにね僕がちょっと参加したいという範囲ではまあ手伝いができるかなという感じで、なかなかバンドなのかっていうところはありますけど、まあ、ビートルズでもそれぞれが勝手に作った曲をまとめたアルバムとかいうのもありますからね。まあ、これもまあバンドといえばバンドなんでしょう。そう、何かきっかけがないとなかなか曲作れないんですよね。ぜひ機会があればそうやってね曲作っていきたいなというふうに思います。続いてのりひろさんからいただきました。いろんな角度からの本当の最初はこれが分かりやすかったです。初期に辛くなるところを迂回するティップスがたくさんあって、始めたいけど今からやってもと迷っているシニア年齢層の人にも後押しになりそうだと思いました。あとは気兼ねなく音を出せる練習環境ですね、というふうにいただきました。特にそのアコースティックギターは音を小さくする方法があまりないので、それなりに練習には環境が必要でしょうね。僕はあんまり気にしたことは実はないんですよね。ずっと実家にいた時も隣にもピアノ弾く人がいたりとか、あと僕がどんなにギター弾いてもクレームを言われるような方じゃなかったので、もうじゃんじゃん弾いてました、夜中でも。 で、一人暮らし始めたアパートも、夜も引いてましたけど、クレームになったことないですね。たまたま運が良かったんでしょうね、僕の場合。それか誰かが我慢してくれていたのかもしれませんけども。エレキギターの方はそういう意味では、ヘッドホンで、今は、プラグインで音出して楽しめますから、昔みたいに絶対にアンプに繋がらないといけないっていうわけじゃないんで、エレキギターで始めるのがいいんじゃないかなというような気がします。これからね、昔ギター弾いてたけど、引退して、さあ何の趣味持とうかっていう時にギター始めるのもいいと思いますし、全くやったことがないっていう人でも、ギターの良さはね、やっぱり弾けば弾くほど確実に上手くなっていくっていう、そういう楽器なので、どんなに頑張っても音が出ないっていう楽器もありますけどね、そういう意味では、取っかかりやすいんじゃないかと思います。ピアノされる方が多いですけどね、ピアノはやっぱりピッチがしっかりしてるんで、間違いなければ、必ずどの音が綺麗に出ると。いうとこはありますけど、ギターの場合押さえ方が間違ってるとね、押さえ方がうまくないと力が入りすぎてもダメですし、きちんとしたピッチが出ないというとこはありますけど、まあでも基本的にコード覚えれば大体の曲弾けますからね。歌が得意っていう人はギターなんてそんなに多少間違えても全然いけるんで、その伴奏としてね使う分にはいけると思うんで、ギター始めてね、いただきたいなというふうに思いますね。トリビアさんありがとうございます。さて以上でいただきましたお便りすべてご紹介させていただきました。12月入りまして、とっても忙しくしております。仕事が一番忙しいのはやっぱり僕の仕事も12月なんですよね。いつもの仕事にプラスでいろんな仕事が入ってきて、とっても忙しくしております。それから、風邪も流行ってますよね。僕も風邪ひきました。実は昨日ぐらいまではもう、こうやって喋るのも難しいんじゃないかなっていうぐらい喉が痛かったんですけど、皆さんもね、ぜひ風邪には気をつけください。それから疲れにもね、お気をつけください。で、この、一番忙しい時期に、年賀状というのもね、また、めんどくさ等が爆誕しそうですが、これも、まあ僕、だいぶ減ったんですけど、それでも50枚ほど、やっぱり作らないといけないんで、まあ、本当にいい文化ですけどね、年賀状そのものは。僕はもうやっぱりもらったら嬉しいし、なんで、ね、やっぱりくれてる人には出そうかなというふうに思っております。皆さんも忙しい師走に入っていきますが、ぜひ体調に気をつけて、いい正月を迎えましょう。それではまた、さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。